週刊日経トレンディ。
こんにちは、日経トレンディ発行人の渡辺敦美です。
こんにちは、構成担当の縫隆です。週刊日経トレンディ、今週も最新のマーケットトレンドをお届けします。
はい、この番組でね、はい、お取り寄せグルメと並ぶ人気の企画は何かというと、
はいはい、
何でしょうか。
何でしたっけね、
はい、
カニ
まあそれもあります、ね、
あ、それもお取りですか、
はいはい、100均グッズですね。
あ、そうでした。
はい、で主要チェーンではね、どんどんユニークな商品がデビューしてるんですね、そこで今回は100均の最新掘り出し物情報をお届けします。どうぞお楽しみに。週刊日経トレンディ、今週はこれは使える100金の掘り出し物と題してお届けします。
結構楽しいんですよね、この企画
いろんなね商品が出てきますからね、
はい、
これが100円っていうようなものいっぱい出てくるじゃないですか、
はい、
最近どうなのかなと思ってたら、やっぱり実は実はいろいろ発売されてるんですね。例えば手動ジューサーだとかね、
はい、
例えば回転ホチキスだとかね、あと伸びる靴ひもといったようなね、なんだろうそれっていうような面白いものがいっぱい出てきているんですね。でこういったものっていうのは、その驚きのアイディアとね機能、さらにそれが100円という、まあ、抜群のコストパフォーマンスですよね、今回はこういったものをちょっとご紹介したいと思います。
はい、じゃあまずはですね、はい、文房具からいきたいと思うんですけれども、はい、このジャンルではですね、これまでの常識だとか使い勝手っていうのを大きく覆すようなアイテムが続々と登場してきているということなんですけれども。
そうなんですね、はい、例えばね、紙を留めるときに針の方向を自在に変えられるホチキス、
はい、
どういうもんだなと思いますよね。
そうですね。
それはそのダイソーのね、回るホチキスという商品があるんですね、
はい、
でこれは針を入れるマガジンと呼ばれる部分、
はい、
これが
ありますね。
0度90度180度270度の4つの方向に回転して、まあ、縦にも横にも針を留めることができるんですね。
なるほど、うん、ということはですよ、うん、紙を2つ折りにして、うん、で折り目の部分にホチキスを縦に入れることができますから、うん、中閉じでホチキスを留めていくことができるっていうことですよね、
うん、そうですね。
あ、それは便利ですね、
うん、
あと回転させるときにですね、これ作業の邪魔にならない方向にマガジンをこう避けることができるらしくてですね、うんうん、これはかなり便利なアイテムですね。
そうですね、
うん、
まあ、実際にね、そのどういうものかちょっと想像しにくいかもしれないんですけれども、
はい、
非常に便利とかそういう発想なかったですからね。
そうですよね、
はい、それからね、ダイソーの静電気でつく付箋という商品もあるんですね。
付箋、はい、
でこれはまあその名の通りなんですけども、静電気の力でくっつきますというものなんですね。そういう付箋ですね。でホワイトボードだとか、あるいはガラスの窓、パソコンの液晶ディスプレイというものにね、面白いように貼り付くんですよね、
はい、
で糊を使ってませんから、こう貼ったまま滑らせて位置を変えるといったようなね、ちょっと変わった使い方も可能なんですね。
うん、ただですね、うん、この付箋両面ともに吸着する性質を持っていますので、はい、本とか雑誌にボッと持ってこう貼っつけておいて、うん、閉じてまた開くと反対側にくっつくっていうこともあるらしいですね。
まあ、まあそうですね、
はい、
あくまでも静電気ですので、ね、っていうところですね、
はい
はい、さらに、ね、ダイソーが続くんですけれども、はい、強力吸盤テープカッター台というものがあるんですね。
カッター台ですね、
はい、でこれは吸盤の力で壁だとかにこの貼り付く仕組みなんですね。
あ、普通は机の上にゴンと置いとかなくちゃいけないテープカッターが、こう縦にボコってくっつけられたりできちゃうってことですね。
そういうことなんです、
うん、
でそれをそのテープカッター台っていうのを壁に当ててレバーをね、こうピュッと引き下げると壁にこの強力にくっついて、吸盤でね、だからくっついちゃうわけですね、
うん、
なので垂直の面でも大丈夫ということなんですね、うん、だからデスクとかね、こういったところにこう吸着させて、
うん、
そういうので使うと便利ですね。
なるほど、
はい、
まあ、これまでのテープカッター台のように重くないという特徴もあるそうでして、
うんうん、
まあ、出張あるいはイベント会場とかで、
う
んうん、まあ、持ち運びが楽になるというメリットもあるようです。
これ本当便利ですよね、
はい、
なんかこういう商品って本当面白いなと思うのは、ちょっとした発想だったりとかするんですけどね。
そうですよね、
はい、じゃあ次にキャンドゥの3ウェイスマートフォンタッチペン というのがご紹介しますね、
はい、
でこれ液晶クリーナー、タッチペン、スマホスタンドになるグッズなんですね、
うん、
サイズはちっちゃいんですけれども、まあ、簡易的なツールとしての使い勝手というのは十分でした、
はい、
でイヤホンジャックに、ね、取り付けられるというのもとても便利ですね、
うん、あとタッチペンではですね、その他ダイソーのタッチ&ボールペンというのもあります、
はいはい、
でこれはタッチペンにもなるボールペンでして、うん、ノックしてボールペンを収納すると、うん、持ち替えずにそのままタッチペンとして使えるという特徴を持っています、
はい、
でタッチペンの機能自体は不満のないレベルだということですね、
はい、それからセリアの三角型固形スティックのり、
はいはい、スティックのり
っていうのがあるんですね。でこれは下の部分をこうやって回すと三角形の固形のりがせり出すというそういうユニークな部分なんですね。
あ、普通は当然円筒状になりますよね。
そうですね、
うん、
でこの三角形になってるのは何がいいかというと、はい、例えば用紙のこの隅っこね、
あ
までしっかり濡れるというところ
だったり
とかね、
はいはいはい、
角の部分を立てればね、こう例えば細い部分っていうところにもしっかりつきますよね。
あ、確かにそうですね、角っこですからね、
うんうん、あとまあこれ机の上に置いといても転がったりとかしないですよ
ね。あ、確かにそうでした、はい、あとダイソー、またダイソーですけれども、
はい、ダイソー大活躍ですね、
大活躍ですね、はい、街が広がるファブリックケースっていうのは、はい、書類や小物を入れられる袋状のケースなんですけれども、はい、外側3辺、まあ、チャックになっていまして、うん、これを開けるとですね、うん、街を広げることができまして、はい、まあ、より多くのものを入れられるようになります、
はい、
荷物が途中で増えちゃうような出張の時なんかに使うと便利そうです、うんうん、
はい、でね、大きさがね変えられるケースだと、その同じダイソーの書類ケース台っていうのもおすすめなんですね、
はいはい、
書類ケースって分かりますかね、こういう
これ円筒状 の、うん、あのくるくるっと書類を巻いて入れるタイプの書類ケースですね。
そういうことですね、はい、でこれはね長さを変えられるそういう長いケースなんですね、はい、筒状のね、でおよそ63センチから107センチまで10段階の調節ができるんですよね、
うん、
で最大で A0 サイズっていうのも入れることができるんですね、まあ、肩とかね、それにかける細いバンドも付属してるんです。
おお、これ良さそうですね。
A0 サイズってどれぐらいの大きさなんですかね。
だから A1 の倍でしょ。
A1 の倍か、
だから A4 のすいません、計算分かりません、それから小技が効いているなと思ったのが
、はい、
キャンドゥの 3way スマートフォンタッチペンです、
はい、
でこれは指先サイズの小さいグッズなんですけれども、うん、スマホの画面を拭く液晶クリーナーにタッチペン、
はい、
でさらにそれパチンと開けるとですね、はい、スマホスタンドになるという3つの機能が入っています。キーホルダーほどの大きさですから持ち運びやすくていいですね、
うん、はい、それからね、ダイソーの削ったくんっていうのがあるんです。
鉛筆削りですか。
そうです、これはね、はい、鉛筆の芯を好みの太さに、まあ、できる鉛筆削り器ですね。
あ、太さが変えられるわけですね。
これいいですよね。
いいですね。
で本体の、ね、ダイヤルを回すとその5段階の太さに調節できるんですね。ただその削りくず出るじゃないですか。これを貯めるスペースがちっちゃいので、まあ、そのこまめに、ね、取り替えなきゃいけないですけどね。
あと次にセリアのネームインキャップ、これはあのネームインのキャップをなくさないようにできるというグッズです、
はい、
伸縮するシリコンゴムの素材でキャップをこう紐でつなぐような感じになってるんですね、
はいはいはい、
まあ、キャップの置き場所に迷う屋外とかでも重宝しそうです、う
ん、はい、
あとキャップの上の方にですね、こう輪っかがついていまして、
うん、
それにまあカラビナとかネックストラップなんかを通して首から下げることもできると。
あ、ね、私よくそれやるんですよね、うん、あのね、印鑑のこの蓋の部分っていうのがね。
だからあの決済印をたくさん打たなくちゃいけないちょっと偉い人だとか、
はいはい、
あとあの夏休みのラジオ体操のハンコース係の人にはすごくおすすめです、ね、
すごい限定されちゃって、
ね、限定しすぎでしたか、はい、失礼しました、
はい、でね、文房具最後のグッズというのはダイソーの修正ペン固形タイプというものですね、
はい、
でこれは本体を回転させて、繰り出して使う固形の修正ペンなんですね。
硬い修正ペンなんですね、
はい、で修正テープとか修正液とは違って広い範囲で手早く塗れるというのが特徴なんですね。塗ってから30秒ぐらい待てば上から文字がもう書けるんですね。
なるほど、
はい、
週刊日経トレンディ、今週は驚きの機能満載の100均グッズについてお伝えしています、
はい、
後半はキッチン、アウトドア、お掃除といったところのお役立ちをお伝えします、
はい、週刊日経トレンディ、今週はこれは使える100均の掘り出し物と題してお届けしています。次はね、キッチングッズに行きましょうかね。
家事が楽になるような、うん、そのアイデア商品っていうのはもう最近、はい、その100円ショップに限らずいろいろありますけれども、まあ、
キーワードですからね、
はいはい、あの100均ショップでキッチンっていうと、うん、その丸々いらずになる といったキーワードでくくれるものが多いと本誌で書いてありますね。
そうですね。で例えば、まあ、ジューサーいらずでフルーツジュースが作れるというのがキャンドゥの手もみジューサーというものですね、はい、シリコン製の袋なんですけれども内側にねいくつかの突起というのがついていて、で中に入れた果物を効率的に手で潰すことができるというものですね。
そうなんですよね。だから要するにただの袋なんですよね。内側がイボイボになってるっていうことで、
ただの袋ですね、
はい、まあ、作れる量はそれほど多くないんですが、いちごと牛乳ですとか、うん、あとバナナと豆乳といったものを組み合わせて、はい、袋をこうモニョモニョモニョって揉むとジュースが簡単に作れるという仕組みになっています。
そう、しかもあの硬さをね、自分好み、硬さっていうかその潰し具合ですよね。自分好みに例えばもうごっそりまだ果物が残ってる方がいいとか、なんかそういうのあるじゃないですか。
そうですよね。果物ゴロゴロ風に作ってもいいですし、うんうん、まあ、暇な時はこうもう完全に形がなくなる
ぐらい
延々と揉み続ける、
何かをしながら仕事をしながらこうやっといて、でそれであれって気づいたらもう完全に
ジュースになってる。ただその時ぬるくなってますよね。多分ね。
確かにね。はい。はい、それからその何々いらずということで言うと醤油差しいらずという風なものもありますね、はい、これはダイソーの醤油ボトルキャップなんですね、はい、で市販の醤油ボトルのキャップを取り替えるだけでボトルそのものを醤油差しのように使えるんです。
なるほど、う
ん、ダイソーの、ね、この注ぎ口があるので調理にも向いてるんですよね。これもなるほどですよね。
ただ食卓に置くには結構ボリューム感ありますよ。
でっかいやつ、
ね、でっかいやつですからね。
それに要するについてるってことですからね。醤油っていうので大きなのを超えるってやるんですよね。
まあ、醤油ものを使うときは分量にご注意ください。
いや、分かんなかったな今。なんか
失礼しました。
何も反応しないようにしましょう、はいはい、
そして米びつをなくしてしまえるというのがダイソーのお米保存ペットボトルキャップ&ロートということで、うん、これもペットボトルに取り付けてお米が保存できるというものですね、う
ん、これもね本当になるほどって思ったんですよね、
はい、
でそのペットボトルのキャップとして使って冷蔵庫でお米をまあ保管できるということになるわけですね。で内側のキャップの部分っていうのはお米を計量する注ぎ口になったりとか中身を詰め替える時のそのロートにもなるわけですね。
ひっくり返せばいいってことですね。
そうです。でそれに外側のキャップは計量カップになっていて冷蔵庫から取り出して米をねすぐに測れるということなので、もうこれ便利。
いや、これかなり便利だと思います。
あのすごい欲しい。
うん、だいたい米びつって5号サイズだとか、うん、あの一升サイズとかになりますけど、うん、単身者の方だと、うん、そんな大きい米びつを置く理由がないんですよね、うんうん、なのでこれを使うっていうのはいいアイデアだと思います、
はい、
それからダイソーのワイン温度計、うん、はい、これはワインボトルに直接つけられるという温度計です、はい、ボトルの胴の部分にパチンとはめつけるフィルムにですね、うん、4度から24度までの数字が表示されるようになっています、うんうんうん、でワインの種類による飲み頃の温度がフィルムの上下に印字されているということで、はい、まあ、飲み頃をすぐに確認できるという利点がありますね、
はい、他にもね、ダイソーの皮入れケース付き皮むき器というのがあるんですけども、はい、これはね透明なカバーがついたピーラーなんですね、
はいはい、
で剥いた野菜の皮がケースの中に入り込む仕組みになってるんですよ。
そうか、散らないんですね。
これもね本当にやってて分けてからめんどくさいですよね、あの散ったやつを。
わかりますわかります。あのキッチンのシンクとかにこ
う、そうそう、
わーっとじゃがいもの皮とかが ね散らばって、
そう、だからこれも本当にアイデアですよね。
考えましたね。
で使った後は透明な蓋の部分を開けて中身を捨てるだけっていうことなので後片付けが非常に楽なわけですよね。
あとですね、キャンドゥのクッキングスタンド、うん、これはですね菜箸とかお玉鍋の蓋といったようなもの、要するにあの調理中に、はい、どこに置けばいいってこう困っちゃうようなものを簡単に置けるというスタンドなんですね。しかもこれのいいところっていうのはタブレットを立てることができるんです。
あ、なるほど。
そうすると、はい、あのレシピをタブレットで表示させてる時なんかにすごく便利というところがあるんですね、
はい、続いてはダイソーの多用途オープナーというものですね、
はい、
でこれはね4通りに使えるオープナーでペットボトルのキャップだとかプラスチック容器そして缶詰といったものを簡単に開けられますというものなんですね、うん、爪をねこう伸ばしている女性ですとか、まあ、ちょっと握力が落ちたねシニアの方にもいいですよね。
あ、なるほど、うん、さあそれではですねキッチン周りの最後はキャンドゥの手巻き寿司セットです、はい、これはあの手巻き寿司を簡単に作れるシートということなんですが、うん、はい、海苔と酢飯種を乗せた後折り目に沿って全体を巻くだけで綺麗に出来上がるんだそうです、うんうん、まあ、初めてでもうまく巻くことができるということで、まあ、ちょっとお子さん向きというところがあるかもしれないですね。
一緒になんか作ると面白いかもしれないですよね。はい、 最後の100均グッズのジャンルはアウトドアやお掃除で使えるグッズですね、
はい、
まず靴ひものこの煩わしさだとかね、めんどくさいじゃないですか靴ひもって、それを解消するのがセリアの伸びる靴ひもというやつですね。
伸びるわけですね、
はい、これは素材のほとんどがゴムでできている商品で、はい、スニーカーだとかに使えばね、紐を結んだままでも靴を楽に脱いだりすることができるんですね。
うん、まあ、伸縮性がありますので、うん、靴紐の交換には若干手間取るようなんですけれども、はい、一度、まあ、通してしまえばですね、その後に結び直すことはほとんどないそうです、
はい、
フィット感に優れていて履き心地も良くなったというふうに記者さん書いてらっしゃいますね、はい
は
い、
そうですね、まあ、これもなるほどなというものですよね。
そうですね、
はい、それからね、洗面所やキッチンで活躍するポンプボトルありますよね、はいはい、
シャンプーとかボディーソープとか、は
い、これストレス感じることないですか。
最後の方になった時に
そうなんですよ、出てこなくなってこうやってこうやって傾けたりとかしたりしますよね、はい、それを解消する100均グッズもあるんですね。
どうやって、
はい、ダイソーの残さず使えるポンプボトルというものなんですけども、はい、ボトルの底の面がねすり鉢状になってるんですよ。なので
なるほど、
中身が、ね、はいはいはい、少なくなっても中央のチューブで最後まで吸い出すことができるという、
ね、残ったものは必ず真ん中にあるわけですね、すり鉢になってるから。はあ、よく考えましたね、
うん、
まだ残ってるのにみたいな時、
そうそうそうそう、あとこう、ね、開けてね、はい、ちょっとなんか足してね、
あ、水入れたりしますよね、
こうやったりとかねしますよね。
あ、これは便利ですね、
はい、それからダイソーのペットボトルキャップホルダー、
はい、
これはですねペットボトル本体にキャップを取り付けておけるグッズなんですね。
あ、これも今さっきのネームインのガットとかと同じですね、離れないということですね、う
ん、飲む時にそのキャップが邪魔になってなくしたり落とすことはありますよね。それを防ぐことができるというものです。
そうなるとウォーキングとかピクニックみたいなアウトドアシーンで活躍しそうですね、
うん、そうですね、はい、まあ、実際もうすでにこれもともとそうなってるような商品も出てきてますけども、まあ、ほとんどがねこうキャップ別なので、
まあ、汎用性ありますしね、
はい、そうですね、うん、はい、他にアウトドアで使えるもの、これはダイソーの携帯折りたたみコップというのもおすすめですね、
はい、
でこのコップは蓋を開けてから3段階に伸ばしてね使うということなんですね、耐熱温度は120度なので熱い飲み物も入れることができます。
すごいですね、
うん、防災グッズとしても役立ちますね、
はい。それがキャンドゥのダイヤモンドパフ、うん、これは浴室の鏡ですとか、はい、洗面所の陶器などに使える汚れ落としです、うん、水をかけてこするだけで鏡についた鱗状の汚れが取れたそうです、
はい、
本体はスポンジ状で力を入れやすくて使い勝手もいいそうですよ、う
ん、はい、で最後もお掃除グッズですね。セリアのお掃除手袋というのはこのマイクロファイバーを使った掃除ができる手袋なんですね。
これ実は個人的になるほどと思ったんですけど、
う
ん、要は雑巾が手袋になってるような感じなんですよね。
はい、そういうことですね、はい、でその家具とかね電球とかそういう複雑な形のものでもこう手のひらを使って掃除ができるということですね。ちなみに空拭きと水拭きどちらにも使えます。
しかしこの100均グッズの進化っていうのはすごいものがありますね。
そうですね、この100均グッズっていうのは数年前から本当に注目されていて、まあ、この100円でこれっていうところでねみんな面白がっていたわけですけども、実は最近この円安の影響でねこういったその100均とか、まあ、そういうその300円均一とかっていうようなところが結局素材がね高くなっちゃうわけなんで、
そうか、そう、圧迫されていってるわけですね。
だから結構きついんじゃないかっていうふうに言われてたんですよ、
はい、
なんでどうかなと思っていろいろ調べてみた結果、実はそんなことなかったと。だから新しい今ご紹介したような、ね、商品というのがいろいろ出てきているというのが現状なんですね。
だから厳しい環境だからこそ、うん、むしろその商品力を上げていこうという試みが、うん、まあ、見て取れるような感じがしますね。
そうですね、うん、はい、
さあ今発売中の本誌日経トレンディ11月号には今回ご紹介した使える100均グッズご紹介しています。あとですね、100均グッズでできる DIY、こちらも結構人気の企画ですけれども、はいはい、こちらもご紹介しています。今週はこれは使える100均の掘り出し物と題してお届けしました。
カタボズ J、
日夜最新の商品トレンドを追いかける日経トレンディ編集部、その最前線で駆け回る記者が今週一番気になるものは何ということで、今回も畑坊さんです。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
さあ前回はゾンビネタだったんですけれども、はい、今回は何でしょう。
はい、今回はですねレコード会社やエンタメの ABEX が新しく10月からスタートしたですね、はい、ABEX ライフデザインラボというですね大人向けのカルチャースクールをご紹介したいなと思っております。
ABEX がカルチャースクールをやるんですか。
はい、ABEX はもともと ABEX アーティストアカデミーというですね、ダンスや、まあ、ボーカルレッスンなどをですね教える、まあ、大人向けではないんですけどもスクール授業をやっていてですね、まあ、そこからいろんなアーティストを育ててデビューさせるみたいな流れもあるんですけども、今回のこのライフデザインラボというものはまず1校目が原宿にある ABEX アーティストアカデミーという施設の中で開講するんですけれども、クッキングですとかあとは書道だとかですね、まあ、いわゆる大人向けの、カルチャースクールみたいなことをするとなんですが、特徴はですね ABEX に所属しているアーティストが特別講座みたいのを開きますよと。
なるほど、それは差別化のポイントとしては大きいですね。
そうですね、
で確かにね、いろいろありますからね、そういうカルチャー系は。
でまさかのですね、
まさかの
10月末にですね、小室哲哉さんのですね、はい、特別イベントがあるということで、これはもう開始10分でですね売り切れたということらしいです
ね。おー、そっか。
もう定員も50人くらいなのでもうファン殺到ということでそうなるんだろうなとは思うんですけども、小室哲哉さんがいきなり講師として出てくるスクール、そんなの聞いたことないよね。
聞いたことないですよね。で
他にも ELT の, あのギターの伊藤さんという方ですとかも講座を持つですとか、いろんなあの予定があるということらしいんですけど、
ミュージカルにかける思いっていうことなんですけど、いつでも新しいことに挑戦できる大人でありたいっていうことなんですけどね。
あ、小室さんの講演テーマといいますか、
普段のライブなどでは語らないような音楽に対する思いなどを語るということらしいですね。
普通カルチャーセンターあるいは文化センターの類といいますと、まあ、公的機関が公的施設で、募集しているものですとか、あとマスメディアも多いですよ ね, すね、放送局新聞社といったところが、まあ、運営しているものが多かったりして、ね、はいはい、これだともう本当に F1、M1 層からグッと来ちゃうような感じがしますね。
そうですね、やはりそのアーティストの活用というところでも ABEX にとってもおそらくあのメリットもあるんでしょうし、はい、まあ、遊ばせないぞということなのかもしれないですけどもただ他の例えばその料理スクールみたいなのもあるんですけども、その場合には例えばそのキッチンスペースを使って自分がシェフみたいな扱いで自分の作った料理をみんなに食べてもらうみたいなことも考えてるらしいんですよね。なのでそういったものも普通のカルチャースクールってあんまりないじゃないですか。
そうですよね。
なんでそのスクールの場を使って大人してのいろいろ楽しんでほしいということで、まあやはり違うところから入ってきたスクールはちょっと考え方も違うんだなというのをすごく思いましたね。
スクール業界って、まあ、非常にいろんな企業が参入していて、すごくこうレッドオーシャンな感じがするんですけれども、はいはい、そこに乗り込んでいくときに自分たちでブルーオーシャンを作っていくっていう姿勢が垣間見えて、なんかすごく素敵だなと思いますね。
そうですね。で、実は先日もこれは終わってしまったんですけど、スクールでもないんですけど、吉本がふるさとアスリートというですね、
ふるさとアスリート、
はい、制度を作っていて、その所属するアスリートの人が子供へのエクササイズ教室みたいなのを行うみたいなこともあってですね、まあ、この ABEX に限らず、まあ、例えばレコードであったらやはり売り上げが厳しいんですけども、その中でいろんなですねその収益の場を他にはないものをという形で提案してるんだなっていうのが最近ちょっと立て付けに見られたので、ちょっと面白そうだな。
そうですね、やっぱりリアルっていうのが一つまたキーワードになってますからね。リアルの場でそういう人とパンと接するとかね、そういうようなことっていうのも、まあ、そういう企業だけじゃなくてそのメーカーとかもね、商品を売る際にもそういうのを取り入れようとしてますからね。
わかりました、はい、さあそれではハタボーズスコアに参りましょう。この ABEX のライフデザインラボのホニャララ度を実点満点でお願いします。
はい、その中の講座の一つにですね五感で変わるあなたの恋愛力という講座がありまして 非常に気になる 10点でお願いします。
どうかない
です。どうかないです。
実際にはもう16点ぐらいいってそうですけどね。
すごく気になりますね。
会場で旗坊さんを見かけた皆さん、こちらまでご通報ください。ということで旗坊主チェック、次回も日経トレンディ編集部員の方の気になるネタをお届けいたします。今回ご紹介しましたのは ABEX のライフデザインラボでした。旗坊さん、ありがとうございました。
ありがとうございました。
今週の週刊日経トレンディいかがでしたでしょうか。すぐに使える旬なキーワードを来週もお届けしますということなんですが、はい、11月下旬に日経トレンディの博覧会があるっていうふうに聞いたんですけど、
うん、まあまあそうなんですね、はい、名前はトレンディエキスポ東京2015というイベントなんですね、
はいはい、
でこう本当にその日経トレンディとしては初のイベントということなんですけれども、11月20日の金曜日と21日の土曜日の2日間、秋葉原のベルサール秋葉原で開催しますね。
あ、これ本誌の144ページに載ってますけれども、はい、これざっくり分けるとですね、はい、講演とかセミナーといったようなものと、うん、それから展示の2種類がありますね、
はい、
この講演とかセミナーっていうのは大体どんな人が登壇されるんですか。
はい、基調講演はですね、LINE の社長を務めていらっしゃった森川亮さんです、
ね、はいはいはい、今C チャンネルの社長なんですよね。
そうですそうです。でその方が動画メディアを変えるイノベーションを起こす思考法といったようなテーマで講演していただきます。そしてロボットクリエイターの高橋智隆さん、
はいはい、
今シャープの
ロボホン、
はい、話題ですよね。
あれを作ってる人ですよね、
はい、
なるほど。
ロビージュニアとかね、ロボットをいろいろ仕掛けてきた方ですね、はい、でロボットが作る未来そして消費というテーマで講演していただきます。他にもね、ヒットメーカーだったりカリスマバイヤーによる座談会、そしてプロジェクションマッピングで有名なね、村松亮太郎さんによるテーマ講演といったようなものが続々あるんですね。
これヒットを出してる人たちがいろいろ集まってくるっていうことですよね、
はい、
しかも無料で参加できるそうですよ、うん、
はい、
今をときめくヒットメーカーの方々のお話を聞くだけでも価値がありますから、はい、皆さんぜひご参加ください、はい、イベント参加には事前登録が必要です、はい、日経トレンディネットにアクセスして、うん、トレンディエクスポ東京2015と、まあ、ありますのでそこのページでご確認いただきたいんですが、
はい、
一箇所だけ有料ゾーンがあって、うん、それがよりにもよって、うん、渡辺発行人による2015年ヒット商品分析と2016年ヒット予測、
うんうん、よりにもよってね、
うん僕タダで入れてもらっていいですか。ダメですか。
それはやっぱ、いや、それはダメですね。
ですよね、はい、もともとこの2015年のヒット商品分析、うん、ヒット予測っていうのは、うん、いろんなところでね、はい、箱に講演されたりしていましたけれども、はい、まあ、今回その中の一番コアな話を聞けるということなので、うん、まあ、こちらの方もぜひトレンディネットで確認した上で参加ご検討いただければと思います。
はい、ヒットメーカーの3人をお招きして、まあ、今年のねヒット来年どうなるのといったようなところを、まあ、座談会というのもねやりますのでね。
うん、ちなみにせっかくですから、うん、ね、これ一般のリスナーの方とかも行けるイベントじゃないですか。
そうですね、
はいはい、でそこに渡辺発行人もいるわけでしょ、
うん、
これなんかこうリスナーで集まれたらいいですね。
そうですね、う
ん、ちょっと来週ぐらいまでに考えときますか。
そういいですね。というのは私ね、いろんなところでね聞いてますっていう、そのポッドキャストね聞いてますっていうふうにおっしゃって声かけてくださる方多いんですよ。なんかすごく嬉しいんですね。だからなんかそういう本当に聞いていらっしゃる方の顔が見たいなと思ってるんですけどね。なんか考えてくださいよ。
考えます、うん、じゃあ次回、はい、それを発表しますので、うん、皆さんとりあえず11月の20日金曜日21日土曜日のスケジュールだけ、はい、確保しておいてください。
はい、週刊日経トレンディ、それではまた来週、お相手は渡辺敦美と
何にしましょうかね、抜いたかしでした。
はい。